週末金曜日は楽しい旅のお話です。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、あさちゃん。
さあ、なかなか今は叶いませんけれども、もし落ち着いてまた旅に出られるとなった時のためにいろいろ話題をお伝えしています、
はい。旅の虫がうずいちゃってさ、先週はスープでうずいちゃってさ、
はい、
早く帰りたいヨーロッパに沖縄にもちなんだ話で、あさちゃんご存知ですか、フランスとか、イタリアとかスペインにこの国の制定する最も美しい村がいっぱいあるんです。
あ、国を代表する村があるんですね、
スペインにも170ぐらいあったりするんですけれども、沖縄にも素晴らしい島があってね、沖縄本島にも素晴らしい素朴な村がありますよね。そして素朴な村の風景をこれからも先も永遠に残していきたいっていうのがこの美しい村の制定された要因なんですね。
なるほど。
でも地方の村々って過疎化が進んでること、でもこれにも役立つ話がいっぱいあって、
はい、
朝ちゃんワイン好きじゃない、
はい、
もう近いところで言ったら、フランスのボルドーというワインの大きな産地、でこのボルドーのところにドルトニュー川という大きな川が流れてて、はい、上の方に行くともともとはあのボルドーの方までにバカールっていうこの大きな樽に、
はい、
ブドウ酒を詰めて運搬船が運航されてたんですね、
はい。
でもその運搬船が運航されてたんが今日はどう蘇ったかって言ったら、この川沿いの渓谷に素晴らしいフランスの最も美しい村が点在してるんですよ。この美しい村とちょっとシャトーお城を眺めながら、この船が見事今日にはあの観光客船になってる。
ああ、そうですか。
もともとはこの、ボルドーまで、
樽を運んでたんですね。
帆掛け船だったの。これが運搬船になってて、そして観光内図されてて、ヘッドホンを当てると日本人だと6チャンネルとか合わせると、日本語で右に見えるのはフランスの最も美しい村であるシャトーペルチャックですとか、こういうのがずっと話してくる。3チャンネルするとロシア語でダストダーニャとかこう出てくるんだけどもね、素晴らしいなと思って、僕はね最近国頭村、大宜味村、そして東村とあって、朝ちゃん質問、沖縄県で一番大きな村、土地が大きな土地があるところってどこですか？
国頭でしょうか？
ピンポンピンポンピンポンピンポン、はい、国頭ってすごい大きいよね、端から端まで行ったら2時間かかるって言ったら、那覇に来る方が近いじゃんって言われちゃうんですけど、はい、でもね、大きな大きな、村の中には集落同士がいっぱい分かれてますよね、例えて言ったら国頭の中に入っていくと辺土名の集落とかギラマの集落、そしてぐっと回っていった奥ソス高江とか安田とか、いっぱい集落ありますよね、
はい。
まあ、そういう集落の中でですね、僕は何よりも心打たれるのは地元の人たちの村に対する思いの強さ、
はい、
そしてこれは村人同士のつながりを大切にしながら、そのちょっとやっぱり土地離れてるから辺境の地で、まあ、あっても心豊かに誇りを持って暮らしてる、
はい、
地方のね心の過疎化の中で、そしてそういうところには今さっき言ったフランスとかイタリアとかスペインの美しい村ってやっぱりちっちゃな人口のとこなんだけど、ここにはねやっぱり観光客が訪れてきてるのたくさん、
はい、
でそれが町の中村の中でうまく共存できるようなスペイン、例えて言ったら北部の方行くとやっぱり風が強くなったり台風対策で福木の並木があったり、
ありますね、
石サンゴの枯れたやつで積まれた塀あの、はい、壁があったり塀があったり、いろんな文化の中で我々遠いヨーロッパなんか1万キロ離れてますね、北米大陸とか南米になると1万キロ以上離れた人たちがこれから近未来にかけて沖縄を訪れてきた時に、
はい、
これをどういう風な味付けをしてその村々の特色、そしてその村々で採れたいろいろな文化から、発生したいろいろなものを例えてたクバガサを編んで、よく観光客の方があの帽子をかぶりながら買って帰られる姿も飛行場で見たりするんですが、
はい、
やっぱりあれってなかなか折りたたむこともできなくてできないんだけれども、僕はそういう文化とか昔は今だと僕はあの釣りに行ったりするとあの漁さんのノンスリップのサンダルを、
はい、
まあ、島草履を履いてるんですけれども、こういうのも、いろいろな、昔の人たちって編まれたもので履いてたと思うのよね。こういうものがやっぱり外に出ていったらいいかなと僕思ってるんだけど、
先人の知恵が詰まったアイテムも、
はい、あのギナマのあたりが秋に走っていくと、ギナマの風物である、沖縄の方言ではマンビカで、
はい、
ね、あのシイラの干したあれがまた美味しいじゃん。でもね、ああいう文化って世界中のそのあったかい亜熱帯の海のところにはあのシイラっていっぱい取れるのね、うん、はい、でシイラがたくさんいてるところにはカジキが絶対いてるの。だってさ、カジキなんかはカツオとかマグロの子供を食べてると思ったら大間違いで、カジキはやっぱりシイラ好きよ。
あ、好物なんですね。
で200キロ300キロぐらいのカジキであると大きな大きなシイラボーンと食っちゃうのね。そういう中であのシイラの干し物を風物であり、そしていろいろこの原風景が広がってる中、もう沖縄には宝が離島の方にもいっぱいあると思うのね。でもその土地で暮らしてる方たちってその土地の文化ともうその土地を誇りに思って、この中にやっぱり観光客がドカドカドカっと普通に入ってくる姿は僕はあんまり、その前には事前にもっとこの町村の紹介を大切にしてあげれたらいいかなと思って、
ね、
僕はね、こう物を反対側から見てると、なぜフランスとかイタリア、スペインの美しい村っていうのは、僕自身ツアーを作っていく中で必ずそこら辺にはポイントでその村の特徴を入れていくのね、
うん、
イタリアなんかは本当に高い山の上とか、丘の上に村がいっぱい点在するの、これは昔ね、あの蛮族がこう攻めてくるのを防ぐために上の方が有利だから、はい、そしてペストとか疫病にもかからないように、そういう文化からこうなってるのも分かるんだけ ど、 いろんなね、川の渓谷沿いに作られてる文化とかそういうのを見てる中で、沖縄は四方を海に囲まれてる中で、こんな素晴らしい離島の素晴らしさ、そしてこの沖縄本島にもある、情緒豊かなこの、先人からの、先代からのずっと大切にしてきた文化とか、いろんなことを誇りに思ってるものはもう少しいい形で出していきたいなというのがある ね、
ですね。守る維持するためのおもてなしって何なのかというのを今一度考えるきっかけになりそうですね。
そうなんですね。選ばれた村には本当に観光客の方がたくさん訪れて、まず活気が蘇ってきてて、中にはそこに暮らしたいなっていう人が出てきて、ヤンバルに行った時に奥の集落には、あの前にやってた経営者から譲り受けて他のとこから移り住んで、食堂やられてる方とも出会いました。
あ、そうですか、
はい、
県内でも出会いたくさんありますね。
ありますね。
ぜひジャンボさん、また来週も素敵な話題をお聞かせいただきたいと思います。
はい、
お話は谷村翔樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。